で、そこへその大阪から電話が入るんですね。女房の小春がもう命短縮に迫っている。で、演ずるのがですね、その小春を演ずるのが水戸光子、皆さんご存知でしょう。娘が西条美紀ですよ。西条美紀から電話が入る。お父さん危篤、危篤って意味がわからない。危篤ってやってるわけですよ、坂田三吉は。で、それはもう命がないことだっていうことを知ったときですね、これ番妻の演技がすごいんだな。受話器を女房の耳元に、お母さんの耳元に近づけなさい、近づけさせて、それから始まる坂東妻三郎。受話器に向かって題目唱えるんです。南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。これがですね、50回から60回ずっとそれだけですよ。それがものすごい緊張感ですよ。一つ一つの題目が全部違うわけですよ。で、それを聞いているうちに、その小春がふっそらと目を開けて少し微笑んで息を引き取る、そういう場面。それに重なりましたね、その南明法蓮華経、南明法蓮華経、南明法蓮華経。で、その題目の声がだんだん南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と重なった、僕はね。だから祈りの気持ちっていうのは、そのね、最後のところ題目になるか念仏になるかは大した問題じゃない。ほとんど一体化していい。叫びの声、祈りの声ですよ、命の声ですよね。それをやっぱりね、番妻は演じていましたね。だ、今日本全国のお坊さん方が集まって題目を唱えたり念仏を唱えたりする、その総力を上げた念仏の声、題目の声よりも番妻の声の方がすごいなと、こう思った。つまり人の祈りの力ってすごいと思いましたよ。その点であれは天下の名画である。いい時に NHK っていうのは BS で再放送したな。NHK も時々いいことするんですよ。
はい、他何かありますか。もうあと1つか2つか。はい、じゃあちょっと後でいきますね。はい、どうぞ。はい、
高松から来た上田と申しますけれども、はい、家は、浄土真宗なんですが、代々やっぱりこう継いでいきたいという気持ちはすごくあるんですけれども、はい、社会の中での修行ができると思ってる方なので、そのなかなかその宗教に、心を込めてやれないっていう自分がちょっとジレンマであるので、そこのことを継いでいかないといけないのを分かっていながら宗教にこうのめり込めないっていうか、その拝む気持ちも心を込めてできないっていう、そこをどういうふうに考えたらいいのかということを教えていただきたいんですけど。
どちらかというと道元禅師のように、その何っていうか、例えばその、座禅をしたりとか、その自分を高めるようなタイプの宗教がいいんですか。家の宗教があるけれども、それを次々その次の代その次の代にそのつなげていくっていうのに抵抗があるってことですか。そうでもないんですか。うん、ちょっと答え何かあります。何かいいアドバイスありますか。お寺参りしたらいい。いっぱいお寺参りしていろんな人の話を聞いてみたらいい。ここだけじゃなくて、自分の宗派の、自分の旦那里さんに、違うお寺に来るんじゃなくて、旦那里さんにまず参りなさいと。そういうこと。そうですか。旦那里さんに参ったことありますか。そうですか。いっぱい同じ人の話を聞いてみるっていうのもいいかもわかりませんね。なるほどね、それをやってみられたらいいですね。宗教というのは人の切り口がいろいろですからね。その人のこの教科書みたいに こうですよっていうふうにこうね、そのポンとこう10人が10人とも公式のようにそのポンと当てはまるようなっていうのはなかなか難しいかもわかりませんね。その人その人の捉え方、かもわかりませんね。どうですか山野先生。
理解しようとしてたら近づかませんよ。普 通の知識を得るのと同じですから、理解っていうのは。宗教は理解するものじゃありませんよ。知識を得るっていうのはそれはそれですけど、歴史を知るとかなんとか。やっぱりそれは宗教の世界っていうのは感ずるか信ずるかどちらかですね。で、感ずるか信ずるかっていうのはその人の人生のある時に突然襲ってきます。そのまま襲わずに命を終えるってこともあるかもしれませんけれど、一つは極端に健康を害したと、あなたの命はあと1年2年と言われた時、それから今度のような大災害にあって致命的な被害を受けた時、肉親近くにいた人がそういうことで命を失ったような時、そういう時初めて宗教の世界ってのは身近にぐっと迫ってきます、来ると思います。だからそれが来ないのはあなたが今幸せだからです。で、それはそれでいいんじゃないですか。無理することはありません。
はい、わかりました。まあ、だけど感覚としてその何っていうかね、浄土真宗のそのお家であっても、その一生懸命やってる人は何か自分を高めたいっていうイメージがあってね、例えば座禅を組んでみたいとかね、っていうような一種その修行をしてみたいとかっていうような、その宗教に憧れる人はいるかもわかりませんね。はい、どなたでしたか。はい、はい、どうぞ。はい、どうぞ。
午前中で送り人の話がちょっと出たんで、はい、私はあの映画は見てなかったんですけどね、さっきの
老漢氏の、
うん、差別の問題に引っかかってくると思うんですけど、さっきも今の金魚の問題とかな、ああいうのが出たんですけど、私も仏教聖典を賛同だな、どうと呼んでな。で、最近ちょうど高校の時にちょうどこの厚いキリスト教のな聖書をな、それは日曜学校で 2,3 回行っただけでな、ほとんど読んでなかったから、こんな宝物多いとこもったいないかと思ってな、つい1ヶ月ぐらい前から しんどいけどな、読みかかってな。
これでちょうど今聖書を読みようんですか。今
聖書、はい、
聖書を読み、はい、はいはいはい、
これでそこで気がついたところ、今ちょうどモーセのな、ちょっと今しめんかな、法律みたいなのを作っとる場面のところに今差し替わったんだよな。でその時に私がびっくりしたのは、法華経のな、薬王門の教えと全く同じことがな、そこの旧約聖書の中かな、出てきたわけですわ。
モーゼの、
だからな、最後まで読んでキリスト教にどこに魅力があるんだと思ってな、それもな、ちゃんと自分が正しい理解をと思ってな、で1年かかるか2年かかるか分からんですからな、それ今やってることですけど、私先生に、皆さんに言いたいんですけど、私は大体今から19年前に私の家内を亡くして、その時にさっきの送り人ではないですけど、自分の家内というのは一番大事なもんで、自分の命以上のもんで当時あったんですよな。で、その人が亡くなった時に、遺体が汚いや汚いや不条理ことなしにな、やっぱり抱きついて離さんですわな。ところがお葬式に参列した人はさっきの儀式だけでな、逆に火葬場へ一緒に送りに行った人もおりますけど、で何をするか言ったら帰ってきて、はい、塩払い塩払いってな。これ
お気を見えの塩ですか。
清めることないんですわな、仏さんなんですわ、で本当に信仰と信心はちゃうんだよな、でずっと私も仏教に今興味があって、ずっとな趣味を超えて仏教を勉強しとるんですから、逆に信じる中にはな、不浄とか福とかな浄とか、そういう汚いや切れないやな、どやこういうのはもう一切ないんですわな。それで本当に自分の名字がなくなった時には私とも同じやんな、自分の遺体にすがってな話したくないということはな。それでその時に中央病院の看護婦さんが、生きとる時にな丁寧にな 看護した患者さんが亡くなったら怖いってな、霊安室から逃げたんですわな。で本当に仏教を信じて信仰心があればな、そういう心は起こらんとな、逆にもっとな、亡くなってもあこれでやっとこの人がな、まあ現実に仏になるわけではなくてもな、あ仏になったんだとな、ご講話さしてもな、不思議でないんですわな。しかしまあ我々葬式に参列してもな、やっぱり他人とかな、道時代でもな、自分自身と一番大事な人とな、やっぱりそこにな気持ちが分かれるんでな、うん、まあそういうことを先生はどうですかと思うでな、こういうことです。どうもさん、
いやその通りですよね。抱きついて一月も二月も添い寝をしたって話ありますよ、たくさんね。気がついたら白骨化していた。今昔物語っていう作品に出てまいりますが、抱きつく気持ちは本当にその通りですよね。私も父親母親亡くした時はそれに近い気持ちになりましたけれども、でもしも抱きついて一月二月臭い匂いの中で腐敗していく死体と添い寝をしてし続けたら何を感じるか。物語の世界では無常だっていうことを言うわけですよ。仏教は特にそうでした。人間は死ねば白骨になるだけだ、こだわるな、こう教えてきました。だから諦めきれないから抱きつくわけですよね。しかし